の皆様、こんにちは。キョウリン製薬がお届けするキョウリンシンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
キョウリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在キョウリン製薬はキョウリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキョウリンの願いです。
シリーズ、がん医療の最前線、がん克服を目指しての2回目、がんに対する保険診療と題して、厚生労働省保健局医療課課長林修一郎さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田範雄さんです。
本日はがんに対する保険診療と題して林修一郎先生にお伺いしたいと思います。我が国では国民皆保険制度のもと、がん診療のうち診断、治療、緩和ケア、社会復帰支援の多くが保険診療で受けられます。こうした中、年間約100万人が新たにがんに罹病し、がんは主要死因のトップを占めております。そこでがんに対する保険診療のあり方が大切になってきますが、主に国立がん研究センターや全国のがん診療連携拠点病院を中心に保険医療に関わる標準的医療体制が整備されております。先生、まず我が国のがん診療における保険診療の基本構造についてお話しいただきたいと思います。
はい、そうですね、がん診療に限ることではないのですけれども、保険診療の基本構造ということでお話をしたいと思います。日本では国民皆保険制度と言われますけれども、すべての方が保険診療で比較的安い費用で治療が受けられるということになっています。定率の自己負担、一般の方であれば3割とか、高齢者とかお子さんであればより低かったりしますけれども、そういった自己負担のほかに高額療養費制度という制度がありまして、その3割などの自己負担が非常に高くなるときには、1ヶ月あたりあるいは1年あたりの自己負担の上限を一定以下に抑えるという制度がありますので、非常に高い治療を受けるような場合にも安心して受けられるというのは、こうした保険の仕組みがあるからだというふうに思います。
はい、これは随分助かってますね。こうした中で現在対面している主な課題とは何でありましょうか。
はい、そうですね、保険診療、さまざまな課題があります。がんに限りませんが、新しい技術がどんどん出ていく中で、これをどういうふうに保険診療の中に取り入れていくのかといったことを常に考えています。そうした中では医療費をですね、どのように持続可能なものにしていくか、社会保障をどう持続可能なものにしていくかといった課題もあります。そしてそれを考えていくと、やはりどういったご負担を求めていくのか、自己負担をどう求めていくのか、あるいは保険料の負担をどう求めていくのかといった課題も出てきます。高額療養費制度の見直しについての報道などを聞かれている方もいらっしゃると思いますけれども、そうした課題の中での取り組みだというふうに考えています。そしてやはり保険制度を扱っていくという中で、最終的には国民どこに住んでおられても進んだ医療を受けていただくということが目標でありますので、医療提供体制をしっかり確保していくといったこと、どこの地域でもですね、医療を受けられるといったような仕組みにしていくということが大事だというふうに思います。
はい、ありがとうございます。今課題を挙げていただいたわけでありますけど、その中で最近がんの診断治療費が非常に高くなっていることが言われておりますけども、これについて考え方と方策について教えていただけますでしょうか。特にがんゲノム医療の実際の運用フローについても、その方向性も教えていただければと思います。
はい、例えば薬代に関して言うと、これやっぱり開発が進むためにはある程度イノベーションをしっかりと評価をしていく、やはりその開発の意欲が出てくるような薬価制度にしていくということも必要 で、一方でそういった新しい薬もある程度特許の期間を過ぎればですね、薬値段を下げていくとか、あるいは後発品に置き換えていくといったような、その薬のイノベーションを促進するという仕組みと、それから薬代を保険制度の中で持続可能なものにしていくということ、両方の配慮が必要だというふうに思っています。挙げていただいたゲノム医療もそうで、検査代非常に高いわけですけれども、これがどういうふうに効率よく使われるかということが大事で、 まあ、その時考えていかなきゃいけないのは治療にどう影響するかということですね。検査はまあやればやるほどいろんな情報がわかるわけですけれども、治療に影響しない検査に保険診療のお金を使うというのはなかなかできないわけなので、今ゲノム医療もですね、例えば標準治療が終わった後でしか保険適用にならないといったようなそういったルールに設けたりしてますけれども、まあ、そういったものも効率よく治療に影響する場合に限って使っていただくというような、まあ、賢い使い方をお願いしているということになります。
なるほど。で、実際治療してこの治療法がこの患者さんに合ってるかどうかっていうのはやっぱりゲノムの診断なんかも大事だと思いますし、あと AI なんか使ってその適切にうまく限りある医療費をうまく使うっていう活動も大事だと思うんですけど、こういうものに対して展望なんかありましたら。
そうですね、本当におっしゃる通りだと思います。現場の先生方がそういった取り組み普段の診療の中で心がけていただくということも大事だと思いますし、保険診療のルールの中でエビデンスというかいろんなデータに基づいて、まあ、こういう方にこういう検査は意味がある価値があるというところをきちんと保険適用していくということも大事だと思います。
まあ、がんの患者さんになってくると高齢者が多いわけでありますけど、まあ、高齢者の中で、まあ、何年生きていくっていうことも、まあ、それぞれの価値を持ってると思うんですけど、そのあたりを誰が決めるかって非常に問題なわけで、まあ、医者なのかそれとも家族なのか、まあ、本人なのかということもありますけども、そこにやっぱり緩和ケアとかそういう中も入ってくるわけでございますね。このあたり位置づけなんかどういうふうに考えればよろしいか。
そうですね、やはりその方ご自身の、まあ、自己決定というかどういう医療を受けるかというのはその一人一人と医療側がよく話し合って決めていくことだというふうに思いますので、うん、その時治療が必要か緩和ケアが必要かということはそういう中で決まっていくことだと思います。単純にこう理屈だけを当てはめればご高齢の方にとっては相対的に同じ治療を受けるんでもですね、効果が期待できるその後期待できる効果の期間が短ければご高齢の方にとってより費用対効果が低いみたいなことももちろん単純に計算数出てきたりするわけですけれども、まあ、そういったこととそれはやっぱりご本人の自己決定ということもどういうふうに調和させていくかということを課題をご提起いただいているのかなというふうに思います。これやっぱり答えがある問題ではないの で、みんなで考えていく必要があります、ね、
一方で高度な診療技術とそれから免疫チェックポイント阻害薬みたいなこういったものを使ってもう本当に肺がん小細胞がんなんか非常に長生きをしている患者さんも実際いるわけですよね。
はい、そうですね、やっぱり非常にご高齢の方も元気になってこられているので少し前だったらこのぐらいの年の方にはそこまでの治療はしないと思っていたものも治療することが当たり前になって、そしてその方々が本当に元気に生きていらっしゃるということもまた事実だと思います。
目覚ましい進歩があるということ
ですね、
はい、一方では、まあ、高額になってくるということで高額療費制度の見直しなんかもそういう動きがあると話を聞いておりますけど、そのあたりいかがでしょうか。
そうですね、昨年の大きな議論があって大変にご心配をおかけしたところでございますけれども、今年度また改めてこうした高額療費の制度の見直しについて検討して、まあ、進めていきたいというふうに思っています。で、まあ、所得ごとのですね高額療費の上限をよりきめ細かく見直しをさせていただいて、ご負担いただける範囲でご負担いただくっていうことはやっぱり見直しの中でどうしても進めていかなくてはいけない部分なんですけども、その一方でこれまで月ごとの上限という定め方をしているので、まあ、数万円の医療費が継続して1年中かかってしまうというような方にとって、まあ、より厳しい制度だったということも思っておりまして、新たにこう年間の上限といった部分についてはもう少しこう今までの上限よりも低い上限でいいようにするといったような形で、
あ、それはいいですね、
少しまあそういった部分も見直しをしながら、まあ、医療費というのはやっぱりみんなで支えていかなきゃいけないものですので、うん、ご理解をいただきながら進めていきたいなというふうに思っています。
まあ、実際高度の放射線治療とか専門的手術こういったも高額であると同時に都市部に集中しております。まあ、地方ではアクセスが制限されたり、それから実際的な治療医とか内科でも腫瘍内科医とか病理医こういった専門職が不足している状況もあります。まあ、今平等性の話が出ましたけれども、このあたりに対してはどういう方向で今後動いていく予定でございましょうか。
はい、医療の地域差の問題というのは非常に、まあ、国民皆保険の制度の中ということでもとても大事だと思いますし、まあ、医療制度全体の中で非常に重要な問題だと思います。保険料は田舎の方にも払っていただいているわけですから、保険料払っているのに医療が受けられないということではいけないというふうに思います。で、一方でこのがんの医療もこれだけ高度化している中で地域にお医者さんが一人いたら先進的な医療が受けられるというわけではありませんから、ある程度こう医療資源が集約をされているというか整ったところで受けていただいた方が質が高いということもあるわけですね。
そうですね。
そうするとまあデパートのよう ようにいろんな医療が受けられて、あるいは経験のある人がたくさんいらっしゃるっていうような、そういう病院っていうのはやはりそれなりの人口規模のところでしか確保できないっていうのもまた現実だというふうに思います。
そうですね。で、現在医療費改定の作業はもう終わったと思いますけど、これに関して今回のがん診療に対する目玉っていう改正項目があれば教えていただきたいと思いますが。
はい、例えば手術については、最近普及しているロボット手術について、非常に材料費もかかっているというふうに聞いておりますけれども、内視鏡手術用支援器加算というのを設けまして、集約的にそういったロボット手術をされているのは症例数の多い施設においては、そういったコストをしっかりと召喚していこうというようなことにしています。で、やっぱり手術支援ロボットっていうのも効率的に使っていただく必要があるので、症例の少ないところと多いところで少しこの点数を分けてですね、症例の多いところで、やっていただく、そういう質も上げていきながら取り組んでいただくことに点数をというふうに見直すことにしています。
ちょっと意欲的になりますね。
そうですね、
素晴らしいですね、
はい、あとは先ほど地域格差の話が出てましたけども、放射線療法のですね、精度の高い IMRT という方法がありますけれども、今まで専門の医師2名というような要件にしてましたけども、やはりこれは地方部でなかなか満たしにくいというようなこともありますので、オンラインでというか、他の医療機関と協力をできるような場合にはこういった要件を地方部で緩和をするといったようなことを聞かせていただいて、そうですね、地域格差をできるだけ解消していくといったことにも目配りをさせていただいています。
ありがとうございます。今日はいろいろお話をいただいたんですが、最後にまとめについて何かお話ししていただければとお願いします。
はい、がんの治療本当に良くなってきていると思います。そういう中で、保険診療等の調和といいますか、これをどう支えていくか、質の高い医療を受けていただくということと、そのアクセスを非常に良くして、今日本の医療のアクセス非常にいいと思うんですけれども、それを保っていくということと、そういう中で持続可能なコストの範囲に抑えていくということ、この質とアクセスとコストという、3つをどう両立させていくかということがとても大きなポイントです。なかなかこう国際的にはこの3つを両立させるのは難しいと言われていて、2つならできるけど3つは難しいと言われていますけれども、医療従事者の方々のいろんなご努力もあって、この3つが日本の中では比較的保たれているということだと思います。これからますますこう治療が良くなっていくという中で、この3つの両立っていうのはこれからも課題だと思いますけれども、いろんな知恵を絞りつつ、またご協力もいただきながら、みんなで頑張っていく、みんなで守っていくことが大事かなと思います。
ありがとうございます。新薬の認定を早くしていただくということも含めまして、厚労省に多いとか多いと思いますけど、よろしくお願いします。ありがとうございました。今日は、
はい、今日どうもありがとうございました。
シリーズがん医療の最前線、がん克服を目指しての2回目、がんに対する保険診療と題して、厚生労働省保健局医療課課長林修一郎さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田範夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。